聖書を読み出します。聖書は434ページ、新約聖書434ページ、ペテロの手紙の1、第5章の6節と7節です。新約聖書434ページ、ペテロの手紙の1、第5章の6節と7節です。お読みいたします。ペテロの手紙の1、5章の6節以下。だから神の力強い御手の下で自分を低くしなさい。そうすればかの時には高めていただきます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方の心にかけてくださるからです。以上です。人というのはその立場が変わればやることも変わります。そしてもっと変わるのは何かっていうと、責任っていうのが変わってくると思います。学校の教師をしている時と牧師っていう立場が変わればやることも責任もやっぱり変わってくると思います。でまた考えなきゃいけないのは、その人が上の立場になるほど責任は重くなるという、そういうことでしょう。しかしどうもその立場だけがですね迷わされる人が多いかなと思います。上に立つというのはどういうことかっていうとですね、責任の権威としての責任を持つということなのでしょう。その責任にですね、権威というものがですね与えられるので、それをどう用いるかということになってくるかなと思います。権威のゆえにですね、謙虚になりましょうというのが聖書の御言葉だと思いますが、人間はどうもそうではないような気がします。人の上に立って権威を持った瞬間にですね、それがですね、間違った方に用いられることが多いかなと思います。命令であったりですね、強制であったりですね、言うことを聞かせるという、でもそれっていうのは権威というのは全く違うことだなと思うのです。責任が全うできるための権威ですから、自分の責任は一体何だろうか、そのことを考える必要があるかなと思います。神様が見守っておられる、そのことを思って自分に与えられた権威をですね、用いていかなければいけない。じゃあどうするべきかというと、神様が教えられるように謙虚になる、へりくだるという、そういう権威しか私たちには与えられてないかなと思います。ペテロは手紙の最後に長老たちにお勧めをしているのが今日のところです。かなり具体的に書かれています。長老職というのはですね、権威というのはありますからですね、その長老たちがどうも権威をですね、誤解してたように思われます。初代教会の中にですね、長老の務めに関するトラブルというのはですね、いろいろ頻繁にあったことなんでしょう。ペテロの言葉の中にですね、こういう言葉があります。権威を振り回してもいけません。むしろ群れの模範となりなさいと。権威を振り回してはいけません。むしろ群れの模範となりなさい。権威を振り回したという、それが目に余ったという、そういうことなのでしょう。教会の交わりを壊していくというのは何か、それは教会で権威を振り回すことだという、そのことをですね、ペテロは知っています。むしろそういう時はですね、謙虚になりなさい、謙遜になりなさいと教えています。そのことによって思い煩いがあるんだったら、その思い煩いはすべて神様にお任せしなさい、神様の前に謙遜になりなさいという、そのことだと思います。そう思うとですね、権威を振り回すというのはどういうことかというと、神様を認めてないから権威を振り回している、本当に信じてないから、私たちが与えている力を本当に知っていないから、それで振り回すのだというふうにも思うのです。ペテロはそんな時が来たらいつもですね、神様に委ねなさい、すべてを委ねなさいと教えてくれるのです。昨日ですね、大坊さんとの対談というのをですね、実はこの礼拝堂でさせていただきまして、対談というのはですね、非常に難しいもんですよね。というかテーマはあるんです。テーマはですね、たることを知るっていうですね、災害とかいろんなことになって普段生きてきたものがいかにですね、何気ないものが一番大切だったかというような、そういうことなんだろうなと思ったりして、昨日対談をしておりました。で何が難しいかというとですね、対談っていうのは相手が言ったことに関していろいろ考えながら話すんだろうなと思うんですけど、慣れてないのでお互い自分のことばっかり話すんですよね。もうそれは対談じゃないだろうと思いながらですね、 で自分もですね、えらくですね、これっていいのかなと思いながら語っておりまして、でその時ふと思ったんです。もしも目の前にいるお坊さんの席に自分がいて自分の言葉を聞いたらどう思うだろうなってね。多分ですね、こっちが言ってることに関してですね、答えてるように見えてそうじゃなくて自分の話をされてるというふうに聞こえるでしょうねって、これっていうのはどうなんだろうな、そう思うとですね、自分が言ってる話を自分で聞いた時にどう思うかっていうことなんだろうなと思います。権威を振り回したりですね、命令したりですね、そういう言葉がたくさんあり、ま、言うこともありますし出てくることもありますけど、それを言われてる方の立場になってそこにいて自分の言葉を聞いた時にどうなるか、もしかすると分かったからもうやめてよって言いたくなるのかなと思ったりもします。そう思うとですね、自分を愛するように隣人を愛しなさいとイエス様がですね言われたようにですね、本当は自分の言葉っていうのは自分に向けて語られていることを一回聞けばですね、自分が何を言ってるかっていうのが分かるんじゃないかなと、そう思うとですね、自分を愛するように自分がですね、いかに自分に対して謙遜になれるかということが求められていると思います。ペテロはですね、思い煩いは何もかも神様に任せなさいと言っています。思い煩いとは神様の前に謙遜に生きることができない人たちのためにですね言われていることでしょう。人はですね、謙虚になって自分を顧みて神様にすべて自分の罪を委ねることが大切だと、そのことがですね、ペテロにとっては謙遜な生き方ということをお示しているんじゃないかなというふうに思います。神様はですね、私たちのことを心にかけてくださるんだ、そのことを私たちは今日忘れずに自分の人生を謙虚に生きていきたらなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主の前にへり下り、どうか人々に対して謙遜に生きていくことができるようにしてください。私たちにはそれぞれ与えられた立場と責任があります。どうかその前に私たちがいつも謙遜であることができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会に創信者、求道者、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル福所、谷より幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日もお守りください。キリストの愛の中で今日も楽しく守られて過ごすことができるように導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には主が共にいて守ってくださいますように。今日も聖霊によって私たちに必要なものをすべて整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。